住宅フェスティバルに出かけよう。住宅フェスティバルに出かけよう。このコーナーは静岡市の優良工務店27社が手を組み、働く私たちの住まいをサポートする老金駿府会から専門家を招き、子育て中のママさんたちの住まいの悩み相談に乗ってもらおうとするものです。さて、早速お悩みを抱えるママさんたちをご紹介しましょう。子育てサークルカルガモレスキューの高田珠樹さん、 NPO 法人よしよしの末吉よしえさんです。そして老金駿府会からは池田建設の臼井正樹さん、共栄住建の佐々木慎吾さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
住宅フェスティバルに出かけよう。このコーナーは老金駿府会の提供でお送りします。第4回のお悩みテーマは、特に冬場の悩みの種、結露と健康ですね。今回はよしよしの末吉さんにお悩みを相談していただきます。
寝ている寝室なんですけれども、寝室で冬場にやはり乾燥をさせては病気とかウイルスに負けてしまうというので加湿をしているんですけれども、そうするとやはり朝がもう結露がすごくて、もう毎朝すごい濡れている状態なんですね。でそこでそのやはりずっとその状態ですとカビも増えていて、で掃除をしてはいるんですが、やはりカビが気になってカーテンもカビてしまうという状態なんですね。そもそもどうして冬場は結露をしてしまうのかなというところと、その結露 の、 対処法を教えていただけたらなと思います。
はい、それでは早速老金駿府会の佐々木さんに伺ってみましょう。まあ、健康でいるのも大切ですものね。
そうですね。はい、まずなぜ、結露が起きるのかっていうところなんですけど、ちょっと理科とかねそういった話になってしまうんですけど、温度差ですね、建物の内側と外側の温度差、特にガラス面だと思うんですけど、外はもう本当に氷点下になるような寒い箇所もあれば、室内ってやっぱり20度前後とかそれぐらい保っていると思うんですけど、そこで、冷たいガラスに内側の温度が冷やされまして、暖かい温度の方が水蒸気を多く含めるもんですから、冷やされた空気から、湿気を含めなくなった分の、液体が、水滴となってガラス面に付着するような状況なんですけど、一番 の、 結露を、減少させる方法というのが、ガラス面の温度が下がらなければいいというところになるんですけど、ちょっと難しくなっちゃうんですけど、今どこの、住宅会社さんも一般的にペアガラスっていうものが標準になってるんですけど、ペアガラスっていうのはガラスとガラスの間に空気層が入ってるガラスを言うんですけど、そういったのが、外の温度を直接影響を受けにくいといいますか、そういったことによって、ただの1枚ガラスよりはかなり結露というのも軽減されてくると思います。窓が2つあるわけではなくて、1つの窓のガラスが複層ガラスになってるってことですね。
今家を建てる方はそのガラスを入れてるんですか？
そうですね、もう大体皆さんどこの会社さんも入れられてると思うんですけど、
正直コストとかはどうなんですかね？
コストはですね、もうかなりそういう新築で通常の仕様になってきてますので、それほど高くなくできると思うんですけど、あとはもう一個踏み込んでといいますか、一般的なガラスの枠ってアルミが多いと思うんですけど、金属製の枠というのかな、樹脂のサッシっていうのが今 CM なんかでもね出てると思うんですけど、樹脂製の窓枠のサッシっていうのが出てきてまして、そちらはより断熱性能が高い窓になってます。
では末吉さんのところはどんな窓ですか？
アルミです。
そうですよね。
はい、高田さんは？
うちは樹脂のペアガラスです。リビングだけです。もうコストが15年前なので、まだコストがかかっていたので、一番結露悩むところにだけはお金かけようということで、他のところはアルミドのシングルです。
なるほど、
本当に結露しないんです。
あ、そうなんですか。
はい、おすすめです。
する場合はどういうふうになりますか。
まあ窓自体を変えるということも当然可能ですし、あとは、まあ、あの断熱材をまあ、性能を変えたりですとか、うん、まあ、ちょっとねそのリフォームの規模によってもなんですけど、本当に結露のことを考えればそういった方法も取れると思いますし、はい、
例えばお風呂場だけとか洗面所だけとかっていうのも大事ですかね。
今のお風呂ってタイルのお風呂とかでしょうかね。いわゆるユニットでは囲まれてないですか。
そうです。
あ、はい、そういったのを、まあ、今のユニットバスというかですね、システムバスに変えるっていうのが割と多いリフォームでもありますし、やっぱり排水等の関係で通常の在来タイルのお風呂なんかですと湿気とかの影響も受けやすいもんですから、囲ってしまうシステムバスへのリフォームっていうのは非常に住宅への影響もいいですし、多いリフォームだと思うんですけど、はい、
薄井さんのところではどんな感じですか。
私の方の会社でも、まあ、そこはかなり重点を置いてまして、健康的な住宅っていうのを、推し進めようという形で住宅業界全体がそうなんですけども、進んでいます。で、国の方でも、健康推進の、住宅っていうのを推し進めていますし、まあ、先ほどね、どこどこの部屋だけ、いいサチだよっていう話もありましたけどもできれば結露にはそうなんですけれども健康な住宅で考えたら家全体が一定の温度っていうのが一番の理想なんですよね。で、まあ、北海道などは、ヒートショックで死ぬ方って少ないんですよ。
ヒートショック、
はい、ちょっと聞いたことはありますか。ヒートショック、はい、お風呂とかトイレに入った瞬間に、お亡くなりになってしまうんですけれども、静岡では、ヒートショックで亡くなる方が多くて、全国平均でいうと、トップ5に入るぐらいの、亡くなる方が多いんです。
トップ5、
はい、
浴室から出てきて廊下に出てくるとブルブルって寒いですもんね。
そうですね。それでそのままお亡くなりになっちゃうって感じです。
ある意味静岡の建ててるお家の方っていうのは高齢の方にはちょっとあんま優しくないというんでしょうかね。
そうですね。
健康のお家ということは結露でカビとかなってしまってカビのあるお家ってやっぱり健康よくないですよね。
まあ、吸い込むのはあまり良くはないですよね。で、目に見えない、ところでカビてしまっているケースもありますので、もしリフォームされる機会があれば壁の中もちゃんと見てもらった方がいいのかもしれません。
壁の中にカビがあるんですか。
はい、
知らなかったです。
サッシが、結露で濡れると、
はい、
でその濡れたものはどこに行くかっていうと、壁の中に入っていったりしてしまいますので、壁の中の木材がカビてしまう可能性があります。
人間の健康も大事ですけどお家の健康も大事になってくるんですね。
そうですね。
なんか今こうできるような対策方法みたいなのは佐々木さんありますか。
はい、例えばカビが多く発生しやすい箇所なんかで挙げますと、お風呂もそうなんですけど、あとは最近は減ってるかもしれないですけど動かさないタンスの裏とかですかね。そういったとこっていうのは割と、はい、開けてみたらカビ生えてたなってあると思うんですけど、ですのでそういったところを極力なくして定期的にちょっとね難しいかもしれないですけどタンスを動かしたりとか、あとはぴったり壁につけないで少し隙間を空けたりとか、あと扇風機をちょっと定期的にかけて対流を起こすというですかね、やっぱり空気を、動かすというのが一番カビとか、ね、湿気対策ではいいもんですから、そういった方法も取れると思います。はい、
いろいろアイデアがあるわけですね。いやなんかプロにお話を伺うとそこもかここもかああっていうことが多いですね。ぜひお話また詳しく聞きたいなっていう方多いかと思うんですが、
はい、住まいと健康は、つながっています。しかしながら、生活スタイルや暮らし方、また建物の工法によっても、健康との向き合い方は様々です。一度に27社が集う老金駿府会の住宅フェスティバル、ぜひ皆さんお気軽にお越しください。
このローキン駿府会の住宅フェスティバルは6月24日土曜日、25日日曜日の2日間グランシップで開催されるので、リスナーの皆さんもぜひ相談してみてくださいね。カルガモレスキューの高田珠樹さん、 NPO 法人よしよしの末吉義恵さん、ローキン駿府会からは池田建設臼井正樹さん、共栄住建の佐々木慎吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは放送終了後に FM ハイのホームページ内、番組バックナンバーで聞くことができるようになります。住宅フェスティバルに出かけよう。このコーナーはローキン駿府会の提供でお送りしました。